はい、皆さんこんにちは。私マイクロソフトで、Windows クライアント OS の、プリセールス SE をしております小田と申します。よろしくお願いします。あと今日はですね、ヒストリックスさんから、大串さんがいらっしゃってます。
はい、ヒストリックスシステムジャパン、大串と申します。本日はよろしくお願いいたします。
今日はですね、Windows 10をクラウドで提供初、長いですね、もう読むのやめますけども、こういったタイトルで今日はですね、デモを交えてご紹介していきたいと思います。で、流れなんですけども、最初はですね、私の方からちょっとイントロをご紹介した後に、メインはヒストリックスからお越しの大串さんの方に、デモを中心に、構築のステップですとか、そういったところをご紹介いただこうと思っています。ところでですね、デコードの会場は魔物が住んでいるとよく言われて、どんな魔物かっていうと、ネットワークのトラブルとかでデモがよくこけるっていうふうに言われています。で、昨日なんか本当に結構あってですね、デモがかなりこけていたんですけども、今日はどうですかね、奥さん。
多分大丈夫だと思います。
大丈夫ですか。
神様が微笑んでくれると思います。
ネットワークに強いヒストリックスの HDX、ICA プロトコルですので、その辺は大丈夫だと思いますが、改めて意気込みをお願いします。
はい、皆さん優しく見守っててください。よろしくお願いします。
お願いします。それでは早速デモじゃないですね、内容に入っていきたいと思います。まず皆さんですね、デスクトップ仮想化ってどれぐらいご存知でしょうか。デスクトップ仮想化ご存知の方、手を挙げていただけますか。お、ほとんどご存知ですね。じゃあですね、今日はちょっと私の簡単なデモから入っていきたいと思います。デスクトップ仮想化、皆さん Windows 10触ってますかね。デスクトップ仮想化っていうとこれですよね。皆さん見えますか。左下の方に出てくるこの検索の右側のアイコン、これを出すとデスクトップ1だけじゃなくてデスクトップ2、3、さらに右端のプラスを押すとデスクトップ4と増えてきて、これでいろんなデスクトップを複数のデスクトップに分けて、そしてこうスライドしてですね、やっていくと、これが仮想デスクトップなんですが、今日はこれを Azure 上で展開するという話でしたっけ。
そうです。
違いますよね。
そうです。
違います。
あ、そうじゃない。はい、
すいません。一応アイスブレイクとしてアイスブレイクとしてやりましたが、帰らないでください。ここからちゃんとやっていきますので、ここからきちんとしたデモをですね、ご紹介していきたいと思います。では最初、改めて DARS という話から入っていきたいと思うんですけども、皆さんデスクトップ仮想化よくご存知ということなんで、 DARS という用語もよく聞いてると思います。 DARS というのはデスクトップアズアサービスの頭文字を取って DARS ですね。で、絵で申し上げますと、こんな絵で、クラウド上に Windows 環境を構築して、で、手元にあるいろんなさまざまな Any デバイスから、いつでもどこでもどんな環境からでもクラウド上の Windows 環境にアクセスできるというのが DARSになります。で、実際ですね、 DARS のサービスって始まっているんですけども、 DARS の現状、ここをまず最初にご理解いただきたいと思います。使ってらっしゃる方は結構いますかね。 DARS 実際使ってみると、手元で Windows PC、 今の最新の Windows PC を使ってるのに比べてやっぱりちょっと遅いということで、触ってみると数年前の PC レベルのパフォーマンスっていうことがよくあります。あとは金太郎飴方式なんていうことも言われますけども、画一的なデスクトップがユーザーに提供されて、カスタマイズしようと思ってもすごく限定されていると。例えばカスタマイズもデスクトップのカスタマイズだけじゃなくて、ネットワークのカスタマイズも含めて、例えば外から社内のリソースにアクセスしたいなんていう時も、なかなかカスタマイズの制限っていうのが出てくると。で、もう一つは、これもご存知の方多いかもしれませんけども、 DARS で提供されている Windows っていうのは、実は Windows サーバーによるサーバー VDI です。 これ Windows 7に見えますよね。もうどう見てもパッと見た感じは Windows 7に見えますけども、コントロールパネルで、詳細見てみると見えますかね。 Windows サーバーこれ 2008R2 になっています。こんな感じで現状の DaaS っていうのは、まあ、いろんな課題があるというところです。でそれに対して本当に今求められている DaaS ってじゃあどんな DaaS なのか、今求められているのはやっぱり使ってて不自由ない快適なパフォーマンス、それとやっぱり柔軟にカスタマイズできる、まあ、さっきご紹介したようないろんな制限の逆ですね、カスタマイズがちゃんとできること、それとやっぱり本物の Windows だったら Windows クライアント OS のデスクトップを DaaS として使いたいというのが多くのお客様の求めているところだと思います。でここを目指すためにマイクロソフトとヒトリックさんが手を結んで発表したのが今日メインでご紹介するヒトリックスの全デスクトップエッセンシャルズになっています。でこの全デスクトップエッセンシャルズなんですけども、今までいろんなセミナーでこうご紹介してきて、もしかすると今日ご参加の方の中にも今まで全デスクトップエッセンシャルズですとか全アップエッセンシャルズの無償優勝セミナー問わず参加されてきたことがある方結構多いかもしれませんけども、全デスクトップエッセンシャルズはどんなもので構成されるかっていうと、まず Azure ですね、インフラとなる Azure、 それとその上で Windows 10が動くっていうのが一番のポイントです。サーバーデスクトップ、サーバー VDI ではありません。そしてヒトリクスクラウド、詳しくは後ほどご紹介しますけども、この3つの構成要素でヒトリクス全デスクトップエッセンシャルズっていうのが構成されています。で今日はですね、タイトルにもありましたようにヒトリクス全デスクトップエッセンシャルズおよびヒトリクスクラウド、この辺の話がメインになるんですけども、やっぱり Windows 10を DaaS として提供するっていうところがポイントですし、私が Windows クライアント OS のプリセールスってこともあるんで、ぜひですね改めて Windows 10についてまずご紹介させてください。で改めて Windows 10、今会社で仕事で使ってるっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。いらっしゃったら手を挙げていただきたいんです。お、結構多いですね。ありがとうございます。そうするとユーザー目線としての Windows 10のメリットっていうのは皆さん結構ご存知かと思うんですけども、 Windows 10の我々が考える一番のメリットっていうのはセキュリティなんですね。先ほど1個前のもうこの部屋満席になって立ち見も出ていましたけども、倉本のセッションでもありましたように Windows 10はやはりセキュリティがかなり強化されています。例えば Windows 7の頃はこういったなんていうんですね、セキュリティを 1,2,3,4,5 左からデバイス保護に始まって右端が攻撃検知までありますけども、こういったこう分類にしていくと Windows 7の頃に提供されていたセキュリティ機能っていうのはやっぱり限られていました。というのは7が出た当時っていう時の攻撃者の攻撃スタイルではこれで十分だったんですね。ところがやっぱり昨今非常にセキュリティ攻撃者のやり方も成功になってきてますし緻密になってきてるんで、それに対応するために Windows 10、今出ているのは Windows 10のプロで提供されている機能がこれだけ増えています。でさらに Windows 10のプロではなくてエンタープライズ、 Windows 10エンタープライズの中でも E3 ですね、まあ、昔の SA とお考えくださいですと、さらにプラスでこの青いところが追加されます。でさらに最上位の Windows 10エンタープライズ E5 までいきますと、右端のWindows Defender Advanced Suite Protection ということで、略して Windows Defender ATP とよく呼んでいて、さっきの繰り返しになりますけど倉本のセッションでも非常にこう推していた、セキュリティをこう守るというところの非常に優秀な製品っていうかこう機能がついてきます。でこんな感じでですね、 多くのセキュリティ機能が今日現在 Windows OS、 Windows 10の中には標準でついています。ですので Windows のセキュリティを守るために追加で何か製品を買って入れることによって、例えばこう、うまく OS と整合性が合わなくなるっていうようなところがなく、 OS ビルトインの機能でセキュリティ機能が実装されているっていうのがポイントです。じゃあですね、Windows Defender ATP、 この機能をちょっとご紹介させてください。これ非常に優れている機能で、この後ご紹介するシトリクス全デスクトップエッセンシャルズ環境でも使える機能ですので、これぜひですね、お持ち帰りいただきたい機能、頭に入れていただきたい機能です。一つ特徴としては1個目ですけども、 Windows 10 エンタープライズ E5 の特典になっています。最上位の、特典になっています。で、2つ目、この製品ってマルウェア対策ソフトではなくて、最近よく流行っている振る舞い検知の製品なんですね。やっぱりですね、いかに入られないかってところを、これまではすごく力を入れて、ウイルス対策ソフトを入れたり、あるいはセキュリティのハードウェアを入れたりして、いかに会社のネットワークに入らないようにするかっていうことをやってきたんですけども、大きな企業になればなるほど、一人でもやられてしまうと、そこからこうカニ歩きでどんどんマルウェアがこう広がっていって大変なことになってしまうので、入られたとしてもいち早くそれを検知してすぐに対応するっていうことが必要になってきます。その製品といいますか機能がこの Defender ATP になっています。あと3点目、最後ですけども、やっぱりですね、セキュリティ機能を優秀な製品機能に高めるためには、膨大なデータに基づいた分析っていうのが必要になってきます。その点やっぱりマイクロソフトは Windows、 ものすごく多くの、もうワールドワイドで、たくさんの Windows が展開されていますし、 Windows だけじゃなくて Office 等々マイクロソフトのいろんな製品からテレメトリーデータとして集められたデータをもとにして分析して、最新のセキュリティの傾向をですね、全て知っているというところが、この振る舞い検知において非常に強いところになってきます。で、どんな動きなのか、概要を簡単にご紹介しますと、左下端末がいますね。これ Windows 10の端末だと思ってください。通常こういった振る舞い検知等の製品を端末側に入れようとすると、よくあるのはエージェントを入れてそして動かしていくっていうタイプになるんですけども、 Windows Defender ATP というのはWindows 10の端末側にはですね、エージェントは入れません。この後ご紹介しますけども、もともと Windows 10にはこの Defender ATP のモジュールが組み込まれているんですね。それを起こしてあげるだけで動き出します。で、動き出しますと端末上からいろいろデータがクラウドの方に吸い上げられてきます。それが真ん中上に書いている Windows Defender ATP という、これお客様の専用のテナント、具体的には Azure 上のお客様専用のテナントの方に、お客様の端末から集められたいろんなセキュリティ情報が集まってきます。で、それを左側に書いてますけども、マイクロソフトのセキュリティチーム、これが持つ膨大なデータに基づいて、お客様の環境で何か怪しい動きが行われてないかっていうのを常にモニターしています。で、管理者の人は右下にいますけども、ウェブのポータルからこの ATP の画面を見ることができます。あと右端に書いているのは SIEM ですね。大量でデータを集める、スプランクさんのような製品が代表的ですけども、ああいった製品をもしお持ちであれば、そこにデータを集めて参照するということもできます。これダッシュボードの画面ですね。非常に見やすく、色で今危険度がどれぐらいなのかっていうのをパッと見て判断できるようになっています。じゃあですね、ちょっとビデオなんですけども、 Windows Defender がどういう動きをするのかっていうのを、流れをですね、ビデオで見ていただきたいと思います。こんな感じでダッシュボードから色、赤いところなんかを選択していくと、もう一回、ダッシュボードから色が赤いところなんかを選択して、特定のところを選んでいくと、これ今あるファイルを選びました。 そうすると今左上のアクションというところを押しましたね。怪しいファイルに対して管理者の人がリモートで管理コンソールからアクションを実行できます。できるアクションっていろいろあるんですけども、今やろうとしているのは怪しいファイルに対して生成されたプロセスをリモートから止めるっていうことをやっています。ストップをして実際止まりましたと。で今度は同じようなアクションの2つ目なんですけども、怪しいファイルをブラックリストに今追加しました。そうするともうブラックリストに1回追加されてますので、例えばそのブラックリストに追加されたファイルを端末上でユーザーが実行しようとして今したんですけども、端末に入ってるこれ Windows 10標準の Windows Defender Anti-Protection Anti-Risk Protection によってそのファイルがリムーブされたっていうような動きがビデオで流されています。でもう一個、管理者がリモートでできる機能の一つにマシンをネットワークから外すっていう機能があります。これをやるともう今管理者の方外したんですけども、そうすると端末から、ネットワークからその端末が完全にアイソレーションされて、今までだとLANケーブルブチッとこう抜いたりしてやってたと思うんですけども、それが管理者の方がリモートで行うことができます。でさっき端末側にはもうモジュールが最初から入っていて、それを起こすだけって言いましたけども、具体的なやり方としてはこれ管理コンソールなんですけども、そこからエンドポイントのオンボーディングっていう作業をするんですけども、パッケージをダウンロードしてそれを SCCM で配布したりグループポリシーで配布したりっていう形で端末に配していって起こしてあげると、機能を起こしてあげるという機能になっています。でちょっと長々とご紹介しましたが、この Windows Defender ATP という機能は、もちろん端末側の物理の端末の PC の Windows 10でも有効ですし、 Azure 上の Windows 10上の、機能としても有効になってきます。でもう一つ Windows 10、ぜひですねこの Strix 環境、特にVDI ですとかデスクトップ仮想化の環境と親和性が高い機能としてあるのがロックダウンの機能です。これは別に10から始まった機能ではないんですけども、これを使うとこれまで使っていた PC を、例えばわざわざ新クライアントを新規で買わなくても新クライアントと同じ機能をですね普通の PC で実装できます。ですので例えば今この辺デモ機で並んでますけども、サーフェスブックですとかサーフェスプロ4、こういったタブレットノート PC を新クライアントと同じような動きでセキュアにローカルにデータ残さないような使い方として使っていくことができます。これも右上の方にちょっとちっちゃく書いてますけども、 Windows 10エンタープライズで提供される機能、 Windows 10エンタープライズの E3 で提供される機能になっています。 E3、E5 ですね。じゃあ10はここまでにして Azure の話に入っていきます。今日はですね Azure の特化したセッションじゃないんで、ここは簡単にいきたいと思うんですけども、全世界でいろんなリージョンで展開されている Azure ですが、例えば Windows 10を Azure 上で展開しようとしたときに、まず皆さんが考えないといけないのは、おそらく多くの方ご存知だと思いますけども、 Azure でどのインスタンスタイプでOS を動かしたらいいのかっていうのを決めないといけません。で、いろんなインスタンスタイプがあって、例えばそれぞれパフォーマンスが違っていたり、ディスクがハードディスクだったり SSD だったりパフォーマンスが違ったり、もちろんお値段も違ったりするんですけども、どれがいいかっていうのはお客様の環境、あとアプリケーションにもよるんですが、基本はですね左下にあります DV2のタイプ、これストレージは SSD で、パフォーマンスとしてはかなり優れている、インスタンスタイプになっています。で DV2 の中でも D1V2 っていう、 D1 っていうのが1コア、 D2V2 が2コアっていうふうに D の後の数字がコア数になってくるんですけども、この辺は1コアがいいのか2コアがいいのかっていうのは、これこそ本当にお客様の環境で使うアプリケーション、あとユーザーの種類に応じてくると思いますが、まず最初の選択肢としてはここ 一つの目安として見ていただければと思います。でこれがAzure のマーケットプレイスで Windows をじゃあ実際展開しようという時の画面ですけども、マーケットプレイスで Windows 10とやりますとずらずらずらっと10が出てきますけども、この中でも、頭に HUV Hub Windows 10 Enterprise、まあ、今プレビュー扱いになってますけども、これ HUV Hub の意味って分かりますか？略はハイブリッドユースベネフィットでして、要はAzure 上で Windows 10とか Windows Server OS を展開しようとすると、その OS のライセンスも込みで課金されてくるんですけども、この HUV がついているのはいわゆる BYOL ライセンス持ち込みで Azure 上に展開するタイプです。ですのでこのハブタイプの Windows 10 Enterprise を提供することによって、もし皆さんがライセンスをお持ちであれば価格を抑えながら Azure 上で Windows 10を動かすことができます。じゃあどういう条件があるのか、 Windows 10を Azure 上で動かすにはどういう条件があるのかというと、この2つになります。まず Windows 10 Enterprise の E3 または E5 のパーユーザーライセンスが必要です。 Windows 10 Pro 等はダメです。あとまたは VDA パーユーザーになります。ここをご注意ください。もう一つ条件があって、Windows 10おそらく多くの方このサービシングオプションっていうのを聞いたことがあると思うんですけども、 CB とか CBB、LTSB、 ちょっと今日はですねそれぞれがどういうものかっていうのは割愛しますけども、この Azure 上で Windows 10を動かすためには CBB だけが許されます。 LTSB はダメです。ここご注意ください。ということで、これまでできなかったクラウド上、Azure 上で Windows 10がようやくですね、長かったですね、動かせるようになる準備は整ってきたんですが、このサイト皆さんご覧になったことありますか？これマイクロソフト MSKK 日本マイクロソフトの、クラウド OS のブログなんですけども、弊社の前島が書いているブログになってます。 URL はこちらですね。でこれはですね4月に入ってから前島が書いた文章、まあ、社内では前島文章とか前島ノートとか読んでるものですけども、この中を見てみると、実は Windows 10、さっき Windows 10 Enterprise E3 E5もしくは VDA パーユーザーだったら Azure 上で動かせますって言ったんですけども、実はこの制限がまだ今日現在解除されていません。本当は解除されている予定だったんですけども、今日現在解除されていないです。ということで、ここを期待されて集まられた方、大変申し訳ありません。一旦ライセンスの話は、あと制限の話はちょっと置いといて、じゃあこれでAzure の話、それとその上で Windows 10が動かせる、で Windows 10のセキュリティの話がこうできました。じゃあ Azure 上の Windows 10に接続してみようと思った時に、やっぱり考えないといけないまだ足りない部分ってあるんですね。例えば Windows が Azure 上でこう展開されたとしても、どうやってそこにつなぐのか、端末から。例えば RDP でユーザーが決め打ちで接続するのかって言ったら現実的じゃないですよね。あとは Azure 上にどうやって複数のマスターから Windows 10のマスターから複数の Windows 10を展開していくのかっていうのは非常に大きな課題です。でそれを提供するのがシトリックスさんの技術になってきますということで、私の長い前置きはこのぐらいにして奥井さんの方にバトンタッチしたいと思います。奥井さんお願いします。
はい、はい、じゃあここから私の方がお話ししたいと思います。今ですねご紹介ありました、Windows 10を Azure 上で、VDI として使うというところで、Stolix Cloud という技術を使ってですね、最終的にはきちっと正しいというか、お客様が使いやすい環境をですね提供することができますということです。でこの Stolix Cloud なんですけれども、弊社がですね Stolix が出してます、いわゆる全アップ全デスクトップ、このソフトウェアをですね基盤としています。
でこの Zen デスクトップに関してはデリバリーコントローラーというですね管理サーバーを使ってですね、まあ、ユーザーが接続する VDI 環境の管理配信というのを行います。で、ユーザーが使う、VDI のですね OS にはですね VDA という、エージェントをインストールいたしまして、でユーザーが使うときはですねクライアントにシトリックスレシーバーというソフトウェアをインストールします。でこのシトリックスレシーバーがストアフロントというですね、まあ、いわゆるポータルみたいなサーバーにつないで利用できるですねデスクトップのリストをもらって、そこから初めてですね、まあ、VDA がインストールされている自分の使える VDI 環境に接続すると、まあ、こういうような使い方です。でこの環境に関してはもともとですね全てお客様が構築運用管理、まあ、もしくは弊社マイクロソフトさんのパートナーさんが運用管理ということを今までしてましたが、こちらをですねシトリックスクラウドにおいてはデリバリーコントローラーを中心とした管理部分をコントロールプレーンとして、で VDA をインストールしたお客様のデスクトップ環境をリソースゾーンとして2つに分けますと。で2つに分けた状態で管理部分コントロールプレーンに関してはシトリックスの方が全て運用管理を行ってサービスとしてお客様に提供すると、こういうモデルを取っております。でお客様はですねシトリックスクラウドを使いながらリソースゾーンとしてはですねオンプレミスの仮想サーバー仮想化環境だったり Azure だったり、まあ、パブリッククラウドの環境というところでハイブリッドでどこにでもですね展開することができるということが特徴になります。でこのコントロールプレーンとリソースロケーションをですねつなぐのがクラウドコネクターというサーバーになります。でこちらはですね Windows のサーバーになるんですけれども、シトリックスクラウドに対してお客様が持っているリソースロケーションからアウトバウンドでですね接続に行くことによってシトリックスクラウドからお客様の VDI 環境を管理制御できるというものになります。でこちらはですね通常の VPN サーバーとは違いまして、アウトバウンドでですね TCP の443で行くだけですので、お客様はですね、まあ、プロキシの環境だったりファイアルの環境からも使えますし、まあ、外からですねアクセスするためのパブリック IP とか FQDN や証明書といったものは一切不要になります。でこちらですねシトリックスクラウドを導入する際には、まあ、冗長化のために2台ご用意いただいて、まあ、しかもですね運用中は自動でシトリックスクラウドの方からアップデートがあればアップデートされると、こういうようなものになっております。でまあ、注意点ですけれども、このクラウドコネクターというのはお客様環境のアクティブディレクトリにジョインするドメインに入っている必要がございます。はい、でこのシトリックスクラウドを使ってですね、使った技術を応用したのが Zen デスクトップエッセンシャルズになりますけれども、この Zen デスクトップエッセンシャルズというのはこのシトリックスクラウド環境でお客様が Azure の展開リソースロケーション Azure に限定して、しかも Windows 10の CBB を展開しますという時に限って月額でシンプルな形でお客様が利用できるようなパッケージとして提供しますというものが Zen デスクトップエッセンシャルズというものになります。でこちらをですねご利用するにあたってまずお客様に、まあ、事前にご用意していただきたいものが、まずはアカウント、これがシトリックスクラウドのアカウントと、あと Azure のサブスクリプション ID で、Azure AD アカウントというのは Azure のですねサブスクリプションを管理できる権限の持った ID が必要になります。でインフラとしてはですね Azure 上に、まあ、リソースグループを作っていただいて仮想ネットワークの設定をいたしますと。であとですね、アクティブディレクトリの、まあ、ドメインサービスが必要になります、まあ、いわゆる AD のサーバーですね。今現在は Azure AD そのものはサポートしていません。でまたオンプレミスの環境と接続 Azure と接続する際は、まあ、エクスプレスルートやですね VPN といったような形で専用線もしくは VPN で接続していただくと、また必要に応じて、まあ、ファイルサーバーですね、まあ、こういったものをご用意いただくということになると思います。で利用を開始するまでの流れをちょっと簡単にまとめてます。まずシトリックスクラウドのアカウントを作っていただきます。でマーケットプレイスで Zen デスクトップエッセンシャルズを申し込んで、先ほどご紹介したクラウドコネクターを Azure 上に展開します。 そして、全デスクトップエッセンシャルサービスから、Azure のですね、ホストコネクションというものを作成いたしまして、その後はですね、Windows 10のマスターを準備します。で、マスターからですね、Strix の MCS という技術を使いまして、たくさん複製しまして、ユーザーが初めてそれを使えるようになるというような流れでございます。で、Strix クラウドのアカウントなんですけれども、こちらですね、こちらの URL にあります、onboarding.cloud.com というところにログインしていただきますと、そちらから、無料でアカウントをまず作ることができます。で、マーケットプレイスからですね、全デスクトップエッセンシャルズというのを検索していただいて、こちらをまあ購入手続きをしていただこうと、いうことになるんですけども、先ほど小田さんからお話しあったように、今現在ですね、Azure の EA ライセンスのがないと購入が先に進めないようになってます。で、実際に、ご購入をしたとしてですね、どんな感じになるかというところなんですけども、これは Azure のポータルからですね、マーケットプレイスで全デスクトップエッセンシャルズを指定していただきますと、こんな感じでですね、出てまいります。で、ここにありますね、全デスクトップエッセンシャルズとあります。で、こちらをですね、作成としていただくと、EA 契約があればこの画面に進みまして、で、名前を指定していただいて、あとこの真ん中にですね、Strix クラウドアカウントとありますけれども、先ほど作っていただいた Strix クラウドアカウントを使ってこの処理を進めていただきます。で、もう価格も書いてあるんですけれども、1ユーザー12ドルですね、 月あたり12ドルで、最低ユーザーは25ユーザーからということで、最終的にはユーザー数を入れていただいて進めると。
改めてご紹介すると、Azure EA が本来必要なわけではありません。私が先ほど言ったように、本来は Windows Enterprise E3 E5 パーユーザー、もしくは VDA パーユーザーでいいんですけども、今日現在さっきご紹介した制限が取れてないので、マーケットプレイスでこういった Azure EA っていうところでちょっと制限をかけて止めさせていただいているという表現の方が正しいかもしれないですね、はい、
という形で出来上がったものがこの全デスクトップエッセンシャルサービスという形で、ポータル画面ですね、画面が出てきますと、こういう流れです。で、エッセンシャルズのですね、コネクタを作成していただきます。この辺のところは先ほどご紹介したような流れですね。コネクタは冗長のために2台用します。で、コネクタのですね、作成ですね、こちらStrix クラウドのログイン画面です。で、こちらからですね、ちょっと時間の都合で早送りしていますけれども、リソースロケーションをStrix クラウド上で作成して、この操作はですね、コネクターのサーバー上から行っていますが、リソースロケーションからコネクター追加としていただくと、このようにですね、すべて自動でコネクターのインストールが走りますと。で、この中で先ほど Strix クラウドの中で指定した、自分のですね、これはカスタマーって書いてますけども、 Strix クラウドの、アカウントの紐付けと、あとリソースロケーションの紐付けをしますと。で、ここでインストールが全部自動で終わって設定が完了するというような流れになります。で、これをですね、冗長化のために2台行いますということです。で、この後はですね、先ほどホストコネクションという形で、Strix クラウド側の方から、Windows 10のマスターイメージを展開するためのですね、リソースのグループというところをですね、サブスクリプション ID と紐付けて、行ってあげるということをします。設定を行いますと、Strix のですね、Strix クラウドの管理画面から、Windows 10のVDI ですね、マスター展開ができるようになります。で、この、Windows 10マスターなんですけれども、これはですね、先ほど小田さんの画面で紹介ありましたマーケットプレイスの Windows 10ハブから、取得するというのが一番オーソドックスなやり方になります。こちらも先ほどあったように、ちょっと今制限がありますけれども、そこから展開する、もしくは、オンプレミスで作成した Windows 10イメージの VHD をアップロードすることも可能です。で、 まあ、そういった形でですね、Windows 10のマスターを用意します。で、こちらのマスターに関しては、まず、AD にジョインする必要がありますと。で、その後に、Strix の VDA とインストールします。まあ、こうした状態でマスター、あとお客様が必要なアプリケーション等をインストールしていただいて、マスターが完成します。で、マスターが完成した後にですね、MCS というツールを使って、まあ、別リソースグループの中にですね、Windows 10がまあ複製されます。で、この Windows 10に関しての複製はですね、プールと呼ばれる、複数項をですね、まあ、ユーザーがランダムに使って使い終わったら戻してまた別の人が使うという形ですね。この形ですと、マスターイメージをアップデートすると、またですね、そのプール全体をアップデートするということができます。で、もう一つは、専用と言われます、ユーザー1対1紐付けで、複数コピーした後はもうユーザーがそれを占有してメンテナンスとはもう使っているユーザーさんが自分の責任でやると、この2つのパターンが用意されております。で、またですね、この VHD を複製する際には、まあ、今 Azure の仕様でですね、そのストレージアカウントごとに 40VM ずつという形での展開になりますというところです。はい。で、こちらですね、またマシンカタログを作るときの、まあ、動作になります。で、これは Strix クラウドの管理画面からですね、この MCS という機能を使って、デスクトップ OS で先ほどホストコネクションの方で指定したリソースのロケーションを指定しますと。で、こちらでですね、プールか専用かっていうのを選ぶことができます。で、ここでマスターのですね、VHD のファイルをですね、指定しますというところになります。で、これは Azure のですね、設定したリソースロケーションの中からマスターが置いてあるですね、ストレージアカウントを指定していただいて、そこで、VHD を指定します。で、この時の注意点としては、マスターを構成している仮想マシンに関しては必ず電源を落としてください。で、そして、ストレージのですね、タイプですね、まあ、普通のものなのか SSD なのか、あとインスタンスの、サイズと、あとですね、アクティブディレクトリー上に新規でコンピューターアカウントを作るのか、既存のアカウントを作るのかというところをですね、指定していただくという流れでカタログが出来上がりますということになります。で、最後はですね、マシンカタログの名前をつけて、展開するという形になります。はい。で、このカタログができた後にですね、最終的にユーザーが使えるようにアクセス権をつけるんですけども、それができて初めてユーザーから利用できるという形になります。で、クライアントが接続するときはですね、クライアントが先ほど話しましたけども、Strix クラウドの方にあるですね、ストアフロントに1回アクセスに行って、自分が使えるデスクトップのアドレスが落ちてきて、そこから Windows 10に接続に行くというところですね。で、ここまでが基本的な全デスクトップエッセンシャルズの構成と構成作成の流れになります。で、もう何点かですね、注意点がございまして、一つが電源の管理方法です。で、Azure 上に展開するということは、まあ、皆さんご存知のように Azure はですね、利用している分だけそのコンピューターの利用料金かかりますので、まあ、料金を最適化するためには、まあ、適切に電源管理する必要があります。で、まあ、一つの設定としては、使わないときに自動で切断してログオフして電源オフにするということをですね、やっていただければ、まあ、使ってないときにですね、確実に電源を落とすということができますし、あとはですね、スケジューリングの機能を使うというところで、例えばプールであれば、例えば8時、9時から5時の間に一定数ですね、マシンを立ち上げといて、で、使わなくなったら全部落とすというようなスケジュールを立てていただいて、電源を最適化し、電源管理を最適化していただく。で、もう一つはですね、スマートスケールというですね、機能がありまして、これまだちょっとプレビューなんですけれども、もう少しですね、高度な電源管理、まあ、例えば9時5時ってあったらですね、9時5時の間しかも電源が立ち上げられないようにするとかですね、あとその増減によって利用者が増えてきたら自動 で、マシンの数を電源を増やしてまた落とすというようなですね、もうちょっと高度な管理ができるようになります。
1点ちょ時間が厳しいんですけど、大事な注意点として、さっき私Windows Defender ATP ご紹介しましたけども、 Windows Defender ATP って Windows 各10に固有の ID を振ってくんですよ。 で、その固有の ID に従って Windows Defender ATP の管理コンソールにこうダーッと端末が出てくるんですけども、プールタイプで仮想デスクトップ提供するとしょっちゅ う, こう新しい仮想マシンが出来上がって ID がその都度出来上がって大量に管理コンソールに Windows 10があふれてしまいますので、Windows Defender ATP を使う場合は基本パーシステントで、使うということになります。
であと注意点もう一点ですね、リモートアクセスする場合ですね、で全デスクトップエッセンシャルズのパッケージにはですね、ネットスケーラーゲートウェイというこちらのライセンスがついてきませんので、リモートアクセスする際にはこのネットスケーラーをですね構築する必要があります。で、Azure 上にですねマーケットプレイスから、BYOL という形で、構築して立てることも可能になっていますし、もしオンプレミスに既存のネットスケーラーとかあればですねそちらを利用することも可能です。はい、であと最後に Skype for Business ですね。でもちろんですねこれは弊社の一つの売りのところになりますけれども、Azure 上の Windows 10 VDI でも Skype for Business をですね最適化することができます。でこちらの設定構築も簡単で、今ご紹介した、全デスクトップエッセンシャルズの環境にクライアントと、VDI 側にですねそれぞれリアルタイムオプティマイゼーションパックというのをインストールしていただければ、そこでですね Skype がですね、ピアトゥーピアという形で端末同士での通話ができるようになってですね、サーバー側の負荷を減らしてパフォーマンスを上げるというようなことができるようになります。はい、というところでですね、デモというところに移りたいと思います。で実際に Windows 10が Azure 上で動いてますよというところですね、ちょっとライブでお見せできればと思います。あ、6だった、はい、6です。はい、で動いてますよというところで、これ Azure のポータルなんですけれども、このように今ご説明した各、必要なインスタンスが立ち上がってます。でこのコネクタ 1,2 とかですね、あとマスター Windows 10のマスターで、あと、ここはアクティブディレクトリはここに置いてます。であとネットスケーラーですね。であと実際に展開された Windows 10のマシンと。でこちらはですねシトリックスの、ポータルからログインしますと、仮想デスクトップはですねありまして、でもうちょっと時間の都合ですでに立ち上がっています。で、ご覧いただいているようにこの Windows 10上にですね仮想デスクトップが立ち上がっておりますというところです。でここにですね、スカイプがありまして、これが先ほどご紹介した、オプティマイゼーションパックというので最適化されるようになっています。でここでですね弊社の同僚竹内裕二がスタンバってますので、ちょっとスカイプでかけてみたいと思います。ちょっと絵面が悪くて申し訳ございませんが今呼び出しております。今音が、
こんにちは。
あ、こんにちは、竹内さんですか。
はい、竹内です。
今日どこにいます。
今日ですね、霞ヶ関のオフィスにいますよ。
あ、オフィスですか。ずいぶんクリアな音で手前味噌ですがびっくりしました。はい、
そうですね、
はい、
今日はレコード会場行けないんですけど、会社から大吉さんと小田さん応援してました。
あ、ありがとうございます。
竹内さん、なんか金属何年でしたっけ。なんか
金属
今日なんか金属15周年記念っていうのが、
ね、ちょうど15ですね。
15ですか。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
会場の皆さんもちょっとお祝いしていただければ
と思いますありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、かなりドキドキしたんですけど、ちゃんとでも動いてます。これも一重
そうですね、
はい、
竹内さんとてもクリアにこっちも聞こえますよ。
はい、これも一重に竹内さんのですね15周年 の, 経験と年輪のなせる技だと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ
はい、
セッションの時
感謝してます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあここで一旦切ります。
はい、
はい、さあ冷たく切ってしまいました。はい、ではという形でですね、もう Windows 10をですね Azure 上で、このように技術的に動かすということはもうすでに可能になっておりますので、またですねこういった形でもうSkype と Azure という組み合わせで導入されているお客様というのもですねだんだん増えてきてますので、すごいですねもう現実的に使えるものだということがご理解いただけたかと思います。はい、じゃあこっちが 本番の表示、はい、という形でですね、全デスクトップエッセンシャルズというのをご紹介させていただきましたが、シトリックスはですね、このシトリックスクラウドというのを、まあ、次世代のデジタルワークスペースの、プラットフォームとして、さまざまなサービスをですね、ここからどんどん提供していきたいというふうに考えています。で、今 VDI の全デスクトップというのをご紹介しましたけれども、その他にですね、まあ、シェアファイルというような、まあ、ファイル共有、クラウドを使ったファイル共有のソリューションだったり、まあ、全モバイルといったような、EMM といわれるエンタープライズモビリティマネジメントのソリューション、まあ、こういったいろんなものをですね、シトリックスクラウドを通じて、今後どんどん展開していきますので、ぜひですね、ご期待していただければと思います。では、ここで小田さんの方にバトンタッチしたいと思います。
はい。じゃあ、どうやってこう買えばいいのか、試せるのか、どこまで今できるのかっていうのをちょっとまとめておきたいと思います。まず、今日現在はですね、Azure EA のご契約があるかないかで変わってきます。Azure EA のご契約あるのであれば、もう全デスクトップエッセンシャルズをぜひご購入いただいて、試してみてください。で、もしお持ちでなければ、今日デコードですので、おそらく MSDN のアカウント持っている方多いと思います。MSDN のアカウントを持っているのであれば、シトリックスクラウドのアカウントはトライアルで取れますので、トライシトリックスクラウドと、あともちろんご購入いただいてもいいと。で、もし MSDN も持ってない、 Azure EA も持ってないということであれば、正式なリリースもう間もなくだと思いますので、Azure 上で Windows 10 Enterprise が、制限なく動くのをお待ちいただければと思います。ということで、ちょっとまとめに入りたいと思います。間もなくですね、本当に間もなくようやく Windows 10 on Azure が実現します。で、これによって、まあ、いろんなセッションですとか、今日私ちらっとご紹介しましたけども、 Windows 10 Enterprise が持つ強力なメリットを物理の端末上でも、あとつなぎに行く先の Windows 10、 Azure 上の Windows 10でも利用できると。で、それを支えるのは豊富な実績を持つシトリックさんによって本当に使える Windows 10 on Azure 環境が提供されますということで、イエス全デスクトップエッセンシャルズということでまとめたいと思います。で、今日いろいろバーッとご紹介してきました。時間がない中でたくさんのことをご紹介してきましたが、この後皆様にご紹介といいますか、ご提供する配布資料の方には Azure の例えばコスト算出の方法をどんなふうにしていったらいいのかですとか、あと今日私のセッションでは言わなかったですね、NVIDIA さんのカードを搭載した NVIDIA の GPU のパワーを使える Azure インスタンスも今使えるようになってます。で、向こうの NVIDIA のブースの方でデモも見れるということなんで、その話もアペンディクスの方に載せています。とうとういろんな Windows 10関連の情報も、ロックダウン、じゃあどうやってロックダウンすればいいのかという手順ですとか、あとシトリックス関連のちょっと細かい話等も、アペンディクスの方に載せていますので、ぜひ後ほどこちらの資料をご参照いただければと思います。最初の私のグダグダのアイスブレイクで何人帰るかって不安になりましたけども、あまり帰らないで残っていただいて本当にありがとうございます。じゃあ以上でですね、私とシトリックスからお越しの大串さんのセッションは終了となります。最後にお願いなんですけども、アンケートにぜひご協力をお願いいたします。こちらはぜひお願いいたします。あと、Ask the Speaker ということで、我々二人待機してますので、何か詳しいことを聞きたいという場合は、ぜひこちらの方へお越しください。では、最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。